はい。では次ですね。お客を引き寄せる価格設定という顧客獲得志向についてお話ししていきたいと思います。では、よろしくお願いいたします。あなたは今商品サービスをやってると思うんですが、価格って付けられたと思うんですね。その時ってすごく悩まなかったですか？例えば、20万円っていう価格をつけている方であったら、例えばですけども、5万円でもよかったでしょうし、逆を言うと30万円でもよかったと思うんですね。じゃあ、なぜあなたは今の価格をつけたんですか？で、それってお客さんってどう感じてる？わかりますかね？で、その値段っておそらく原価をベースに考えていて、まあ、原価の3倍ぐらいかな、みたいな感じで、だいたい6万ぐらい、7万ぐらいかかるから、まあ3倍ぐらいでいいんじゃないか、みたいな。よくなんか原価の3倍みたいな感じが多いんですけど、それってお客さんにとって全く関係ないですよね。で、そこね、お金払うのはお客さんなんで、お客さんの視点っていうのを抜けてしまうと、先ほどのなんか、とりあえずじゃあ20万円みたいな感じで、自分視点でつけちゃうんですね。そうじゃなくて、まずはですね、この値決めっていうのはポイントがあって、まあ2つあるんですけども、1つ目がですね、業界が持ってる価格っていうのがあるんですね。なので、自分の商品に対する価格じゃなくて、業界平均っていうのが大体あるんですよ。まあ、具体的には競合他社の平均値ですね。で、まあ、同じような市場で、あれば、まあ、大前提満たしていれば、まあ、大体そんな平均値っていうのがありますよね。で、その平均価格、もちろん高い安いあると思うんですが、その平均値が、まあ、自分の価格にしようっていうのが決め方の一つですよね。ただ、まあ、それはそれでいいんですが、できればこちら、もう二つ目の方をやっていただきたいのが、もう一つがですね、そのパッケージ商品でお得感を出すっていうやり方があるんですね。例えば、僕もそうなんですが、まあ、コンサルは単純に教えるっていうことだけやってると、教えるってことの価値だけで勝負しなきゃいけないじゃないですか。そうじゃなくて、教えるに、じゃあ、このリストも足しますとか、DM も足しますとか、こう、付随のものをボンボンボンボンで足していって、パッケージにして売っていくって、そうしていくといいんですよね。なので、そこが、こう、お得感を出して、パッケージングでやるっていう考え方、ここから逆算で価格で価値っていうのを考えていくっていうことなんですよね。それでやっていくっていうことですね。なので、ポイントなのがですね、自分がお金が払っているかどうかっていうことなんですよ。で、勝手に自分の感覚でやるとダメなんですね。で、お客さんの感覚を分かるにはどうしたらいいかというと、自分が買うっていうことなんですよ。なので、競合他社のお客さんになれば一つ基準ですよね。そしたら他社の戦略も見れるし、どういう感情になるかと、全部把握できますよね。そうすると、自分の意見って取り入れていけますよね。ああ、この辺不満だろうな、みたいな。あったら、じゃあそれを解決策を入れれますよね。で、その販売した視点だけでこうって価格を決めていくと、お客さんとどんどんどんどん温度差が離れていくので、その見当違いなものを行くんですよね。で、価格もそうなんですよ。なので、適当に何千円みたいな感じでやっていくので、お客様基準でしてやるっていうことですね。なので、自分基準じゃなくて、まあ、競合他社を平均にしてですね、やっていくっていう考え方もいいんですが、今みたいにお客さん視点をプラスしていって、その、お客様の状態、フラストレーションを見て、じゃあ自分だったらこのパッケージングでやったらいいんじゃないかっていう形すると、全く違う価格設定っていうのができていって、どんどんどんどん高単価にしていけるんですね。まあそういう形で、お客さんの視点でどんどん願望を叶えるという視点で価格を設定するっていうことを一つ覚えておいてください。はい。で、まあ、あとポイントなのがですね、今商品作られてる方、例えばこういう、わかりやすく言うと、これ音声とか、今これ聞いていただいてると思うんですが、まあ、これだったら5万円ぐらいの商品ですよね。で、そうすると、5万円とかっていうのが、あるとすると、まあ、今、5万円の商品はこういうものだなと思って、レコーディングしてるっていうのは一般的なんですよね。で、そうじゃなくて、例えばですけども、この今の音声がですね、300人に売れるとするじゃないですか。で、5万円で300人だと1500万ですよね。で、そこからさらにバックエンドが10%売れたとしたら、まあ、50万円の30人が買いますよね。そしたら、その1500万、またプラスされるみたいな形ですよね。で、そうすると3000万です。 になりますよね。要は、その3000万の種を今作っているっていう感覚ですね。なので、この5万円の商品を作ってるっていう感覚と、まあ僕は3000万円になる種を作っているっていう感覚でやってるんですね。それって結構温度差がないですかね。全然違いますよね。うん。で、まあ音にこだわっているっていうところもそうだし、まあ編集にこだわってるっていうところもそうなんですが、結局ですね、この商品を作るときに、5万円の商品を作ってる感覚なんですが、僕は3000万の種となるものを今作ってる感覚なので、結構一個こだわっていくんですね。うん、なので、そういうような意識っていうのも商品を作るっていうところもすごく重要になります。はい。そしたら、こう、今の工程で本当にいいのかなとか、今のクオリティでいいのかな、今のパッケージでいいのかな、それ以外に添えるもの、特典はないのかなっていう形で、どんどんどんどん発想が出てきますよね。なので、この価格って一概に言うと、こう、見えてる部分しか見えないんですが、この作って売るっていう人は、その裏側っていうんです。先ほどお伝えしたその意識っていう部分も見てほしいんですよね。で、お客さんに提示する価格だけじゃないよ、種として見るんだよっていう意識すると、全く違った発想になるし、クオリティレベルもどんどんどんどん上がっていくんですね。で、こういうような発想っていうのがありますかね。で、そこがなくて商品単体の価格だけで見ると意味がないっていう形なので、そこをやめてほしいんですよね。なので、まあ、お客さんの願望を叶えるっていうところもそうなので、我々は起業家なわけじゃないですか。お客さんの未来どうやったら良くなるのかな、どういうふうだったらもっと加速できるかなっていうことを常に考えなきゃいけないんですね。で、それは、その商品単体はもちろんなんですが、その未来に生み出すべき価値っていうのを含めて提供していくっていうことですね。うん。で、もう一つ大切なのは常にバックアッププランを用意しておかなきゃいけないっていうことです。で、例えばビジネスっていうのはもう障害だらけなんですね。例えばこの音声を取っていても、まあ音響が悪いとかネットが悪いとか、機械の故障みたいな感じでどんどんなんか起こるんですね。で、まあそうやっても完璧を求めてでも始まらないので、まあある程度の期間の中で最高な商品っていうのを作っていかないといけない。で、そこで考えなきゃいけないのがバックアッププランですね。うん。例えば、期限が決まってるので、ああ、今日もネット繋がらなかった、音が悪かったって言ったらいつまで経っても仕上がらないですよね。うん。じゃあ、ここに行けば必ずネットだけは繋がるとか、この機械を使えば音がいいとかですね。まあ、そういう一番最後の砦だけを押さえておいていかないといけない。あと、まあ、音が悪かったとしても編集側で何とかできるよねっていう、こう、最後の扉みたいな、砦みたいな感じですかね。を設けておくっていうことによって感情に左右されない。そうですね。うん。なのでこれが音がガタガタガタガタガタってやったらなんか喋る方もなかなかいいことは喋ると続かないじゃないですか。なので撮る場所も重要なんですね。あ、まあそういうような形でこのバックアッププランっていうのも意識しておくということも重要になります。はい。まあこのような形でですね、価格っていうのは、まあ、その競合他社を意識するっていうのも大事、その平均値っていうのも大事なんですが、一番大事なのはお客様っていうのをベースに、フラストレーションの部分にフォーカスして、で、いろんな視点を織り交ぜながら、お客さんの未来を良くするための価格をパッケージングして、付加していく、反映させていくっていうポイントなんですね。うん。なので、特に独立起業した方っていうのは、自信も価格に影響するんですね。うん、それはもうちょっとずつ上げていけばいいと思うんですよ。うん、なので、まあ、一番最初はですね、その業界の平均値とか、まあ、フラストレーションの部分で何かパッケージングできないのかなっていうことを考えていって、後からどんどんどんどん自信がつけばつくほど値上げしていくっていうのをやっていってみてください。では、ありがとうございました。